こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年7月22日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、リコールされたアンカパワーコア1000パワーバンクの内部で何が問題だったのか。二つ目のニュースは、希少性、在庫、不公平、航空運賃の深い探求。三つ目のニュースは、トラックウェイト MacBook のトラックパッドをデジタル体重計に変える。四つ目のニュースは、大きな転換で世界銀行は巨大ダムを支援。そして五つ目のニュースは、スパイスデータ YCS19 が採用中です。今回のパワーバンクのリコールはなぜ起きたのでしょう。航空券の価格設定はどのように決まるのでしょうか。今日のハッカーボイスでは、これらの疑問に答えつつ、テクノロジーの裏側を深掘りしていきます。それでは、最初のニュースからどうぞ。最初のニュースです。リコールされたアンカーパワーコア1000パワーバンクの内部で何が問題だったのか。人気ブランドアンカーのパワーコア1000というモバイルバッテリーがリコールされました。その数、なんと100万個以上。原因は、リチウムイオン電池の加熱の可能性があるとのことですが、正確な理由は明らかにされていません。そこで、ルマフィールという会社が CT スキャンを使って、リコールの原因を探ったそうです。CT スキャンとは、X 線を使い、物体の内部を詳しく調べることができる技術のことです。調査の結果、リコール対象のパワーコア1000には、複数のサプライヤーから供給されたバッテリーセルが使われていたことが判明しました。また、バッテリーセルと回路基板を接続する部品の形状にばらつきがあり、それがショートの原因になった可能性も指摘されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、今回のリコールについて、バッテリーセルのサプライヤーであるアンプリアスが、バッテリーの設計を通知なしに変更したことが原因だと、中国で大騒ぎになっているとコメントしています。また別のユーザーは、アンカーは信頼できるブランドだと思っていたのに残念だ。今後は購入をためらうかもしれないと述べています。一方でリコール対応をしているだけ、無名のメーカーよりマシという声もあり、対応次第では信頼を維持できるという意見もありました。
次のニュースです。希少性、在庫、不公平、航空運賃の深い探求。飛行機のチケットの値段って本当に謎ですよね。一体なんでこんなに値段が変わるんだと思ったことはありませんか？この記事では航空会社の運賃がどのように決まっているのか、その裏側を解説しています。航空会社は同じ座席でも予約クラス、運賃バケットというものを細かく分けて値段やルールを変えているんです。例えば、エコノミークラスの中でも、フルフェアのエコノミークラスと割引のエコノミー、M クラスや K クラスがあったりします。同じエコノミークラスでも、予約した時期や条件によって値段が大きく変わるんですね。また、航空会社は需要予測に基づいて運賃バケットの数を調整しています。売れ行きが良ければ、安いバケットを閉じて、高いバケットを開けたり、ソース、ノー、逆も行ったりします。これをイールドマネジメントと言います。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
この記事を読んだユーザーからは、とても面白かったという声が上がっています。しかし、一方で、同じ内容が何度も繰り返されていて、冗長だと感じた、という意見もありました。また、早く予約すれば安いチケットが手に入るという昔の経験則はもう当てはまらないのだろうかという疑問も出ていました。
次のニュースです。トラックウェイト MacBook のトラックパッドをデジタル体重計に変える。MacBook のトラックパッドがなんと体重計になるという驚きのニュースです。トラックウェイトというソフトウェアを使うと、MacBook の感圧タッチトラックパッドの圧力センサーを利用して物を羽織ることができるんです。仕組みはこうです。通常はアクセスできないトラックパッドの圧力データを取得し、それを重量に換算します。ただし、 指でトラックパッドに触れている必要があるコートとアップサンドボックスを無効にする必要があるという点に注意が必要です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
多くの人が面白いと反応しています。あるユーザーは、昔 iPhone でも同じようなアプリがあったという情報を共有していました。また別のユーザーは、これはまさにハッカーニュースにふさわしい、賢いハックだとコメントしています。ただし、指を触れながら測る必要があるのが、ちょっと不便という意見もありました。
次のニュースです。大きな転換で世界銀行は巨大ダムを支援24年。世界銀行が巨大ダムの建設を再び支援するというニュースです。世界銀行は、かつては巨大ダムの建設を積極的に支援していましたが、環境や社会への影響を考慮して、近年は控えていました。しかし、気候変動対策として再生可能エネルギーの需要が高まる中、再び巨大ダムに注目し始めたようです。タジキスタンのログンダムやコンゴ民主共和国のグランドインガなどが支援対象として検討されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
コメントでは賛否両論あります。原子力発電に戻るべきだという意見や、ダム建設は環境破壊や住民の移住を引き起こすという批判的な意見があります。一方で、電気が不足している地域に再生可能エネルギーを供給できるという肯定的な意見もありました。
最後のニュースです。スパイスデータ YC19 が採用中です。レストラン向けのデータを提供するスパイスデータという会社が、プロダクトアソシエイト親族を募集しています。この会社は、Y コンビネーターというスタートアップ支援プログラムの出身でサンフランシスコに拠点を置いています。主な仕事内容はデータのクレンジングや標準化、顧客へのデータ提供などです。Excel やデータ分析のスキルが求められます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
このニュースには特にコメントはありませんでした。スタートアップに興味のある方は、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。
さて本日のハッカーボイスでは、アンカーのモバイルバッテリーリコール、航空運賃の裏側、MacBook の体重経過、世界銀行のダム支援、そしてスタートアップの求人情報をお届けしました。今回も盛りだくさんの内容でしたね。次回のハッカーボイスもどうぞお楽しみに。それではまた次回。2025年7月22日のハッカーボイスでした。